の務めのですね、3回目になります。で、今日のタイトル、失えば得るその1ということで、交わりたいと思います。私たちですね、前回の復習をいたしますと、ドクター・ルークはいつもね、魂を悼むとか言って、なんかね、魂を抑圧してしまうんじゃないかとかね、あるいは自分のですね、何かその、好みのものを、捨てて難儀苦行をすることを要求してるんじゃないか、違うというお話をいたしました。自分の魂を否むということと、それから自己阻害をするということは全く別である、ね、これを間違ってしまうと、いわゆるクリスチャンに陥るわけですが、私たちは自分の魂を否むというね、これはどういうことかという、これをもう少し、話をですね、続けたいと思います。で、まずルカの9章23、24をご覧ください。何箇所かですね、こういう場所があるんですが、ルカの9章の23、24ですね、こう書いてあります。私の方はこの岩波役でね、ちょっと今お読みしますが、そして彼は皆に対して言った。もし人が私の後から来たいと望むならば、自分自身を否み、日々自分の十字架を担って私に従ってくるがよい。実に自分の命、ここも命となっているんですが、欄外中にですね、魂ですねというふうに欄外中に出ています。魂の命を救おうと欲する者はそれを滅ぼすだけだろう。しかし自分の魂の命を私のために滅ぼす者、この者こそそれを救うであろうと書いてあります。で、ここの、魂を救おうとする、こう自分で救おうとすれば失い、失えば得るこれはですね、一つのこの魂の救いの原則になります。法則なんです。で、人間のですね、心の、働きというのは、前々回にお話ししましたが、命の法則として、3つありましたよね。まず、自己組織化、自分で自然と組織ができてくる。私たち力まなくってもですね、この体っていつの間にかこういうふうにできてきた、ね、赤ちゃんが妊娠しますと、いつの間にか赤ちゃんの手足ができて、そして赤ちゃんが形をとっていく、これを自己組織化と言います。それから、自己防衛、自分をですね、自分でこう守るという、自己防衛、規制という言葉を使うんですが、メカニズムがあります。例えば体にはバイ菌が入ってきた時にですね、免疫機能というのがありますよね。で、病原菌が入ってきた時に、皆さんの体は自動的にその病原菌を食べてくれるわけです。マクロファージというですね、皆さんの中にね、ある意味でね、なんていうのかな、別の命があってですね、そのマクロファージがバイ菌をパクって食べて消化しちゃうんですよ。で、皆さんそれ意識してます？自分の中で今マクロファージが働いてる、免疫の働きが今ですね、内側でね、何か動いてるとか、わかります？わからないんです。で、そのね、免疫機能っていうのは我々が意識しなくっても自動的に働くわけでしょ。これは体の自己防衛機能なんです。で、その自己防衛機能は不安とかね、緊張とかね、恐れとかあるとレベルは低下するんですが、我々が健康であるときにはですね、食べてくる。で、皆さんね、皆さんの体の中にですね、がん細胞がいっぱいできてるって知ってます？私はがんにかかってるんじゃないかと心配する人いますけども、もうできてるんですよ。皆さんの中にいっぱいがん細胞できてるんです。だけどそのがん細胞は自動的に免疫機能が食べちゃう。で、だからね、それがあるところにこうポンと落ちて、そこで増殖を始めてしまうと問題なんですけど、普 普段でもそういうね、がん細胞が次から次へと出てきてるんです。しかし皆さんのまた私の体はそういうものをね自動的に食べてしまう。そしてがん細胞が根付かないように、ね、いつもその免疫機能が見張っていてくれるんですよ。同じように私のこの魂の命、まあ、体の命のことをソーマと言いましたね。ソーマ、そして、魂の命のことをプシュケと言います。でそのプシュケの命もやはり自分が傷つかないようにですね守っているんです。いろいろな守りをやる、ね、例えばですね、何かですね、自分が欲しいものがあったとしますね。で一生懸命やったけど取れなかった。例えばここに柿があった、ね、美味しそうな柿があって取ろうと思って一生懸命やったけど手が届かなかった。で取れないとなると何て言うかというと、うんいいのよあんなのどうせ渋いんだから。まあ惜しいですけど、この合理化っていうんですよ。これが渋いから私は取れなくったっていいのよって私が気づかないんです。こういうのを、自己防衛規制と言います。いろんなやり方が、例えばね面白いのはですね、自分の中に相手に対する敵意とかですね憎しみとかいろんなそういう感情があるとですね、それを相手が持ってるとみなすんです。これを投影というんですね。自分の中にあるものを相手が持っている、そして相手が自分を攻撃してくるというふうに見る。これ非迫害妄想になるんですけども、パラノイドと言います。自分の中にあるものを相手に移しちゃうんですよ。相手が自分を攻撃してくる。実はそれは自分の心を相手に移してるだけなの、ね、だからよくあの前にあったあの、オウム事件の時にね、オウムのあの基地の上にあのアメリカ軍のヘリコプターが飛んでてサリンを撒いて私たちはねサリンで攻撃されてるとかって言ってたでしょ。真顔で言うでしょ。ところがそんなもん誰が巻きます？アメリカ軍の黒いヘリコプターがサリンなんて巻きます？わけがない。だけど本人たちはそれで自分の中にある敵意を相手に投影して相手が自分を責めているんだ、こういうふうに見る。これをパラノイドと言います。このようにして自分の中に実は憎しみとか憎悪とかそういうものを持ってるんですが、それを認めまいとするんですよ。相手が持ってるんだと、私は愛に満ちている、相手は憎悪に満ちている、相手が攻撃してくるんだと。これが被害妄想です。妄想の患者さんというのは皆この心理規制を持っています。その人の中に憎しみ憎悪許さない心があるから、それが相手に映って見えてしまう。このようにね、我々の心というのはいろんなそういう心理規制、防衛規制というものを使うんです。いっぱいありますよ、いろんなものがね。でこれがこんがらがってきて、心の病気になってしまう。実は心の病気っていうのはね、自分の魂を自分で守ろうとすることがもう病気なんです。わかります？自分の心をいろいろやりくりやりくりやりくりして、で自分の心をなんとか自分で救おうとしている、これはもう病気になります。ですからいろんなね問題思い悩んでる人の話聞きますと面白い。取り越し苦労、なんでそんなこと気になるの、いろんなこと全部ね先取り先取りしてね、人生のもう10年分ぐらい先取りしてね、あーって潰されちゃう。なんで10年も先を先取りしてそれを追い込んでしまうのか、ね、実はそこで何をしてるかというと、安心を得たいんですよ。でその10年分のリスト、ね、思い煩いのリストをこうやって作ってくるわけです。でこれに対しては丸一、これに対してはあこうやってこうやってああやっとけば大丈夫かな、丸二、これに対しては あの人に頼んでこの人にやってこうやってこうやってああやっとけば大丈夫かな、丸三、これに対してはこの方法を使えばいい、あの先生のところ行けばいい、あこの個人予言受ければいいとか、そういうのが全部もリストになってる。ところがそのリストの中で自分がコントロールできなくなってしまうものがあるわけ。これが不安を生むんです。不安というのは自分が自分でコントロールできない、ね、コントロールができると思えているものというのは不安にならないんですよ。しかし自分のコントロールの範囲を超えてくると、それが不安となり緊張となっていつも頭の中に攻めさいなまれるようになるんです。 だから悩んでる人っていうのはね、何をどうして悩むかっていうと、そのトラブルを目の前に置いときたくない、だからこれをなんとか処理したいと思ってやっているうちに、その心の動きがこんがらがってきてしまうんです。だから自分で作ってるんですよ、はっきり言って。自分で自分の問題作ってるんです。これがいろんな、まあね、心の病の理由です。そしてそれがだんだんと、まあ、重くなっていってどうしようもなくなっていくと、ね、ディプレッションになって無気力になっていってしまう。というわけでこのね、自分で自分の魂を守ろうとする、あるいは救おうとする、そのやりくりがもう病気を生んでくるんです。で、私たちはね、この魂の救い、魂を本当の意味で解放するためには、魂的なもの、例えばそこにリストしましたが、メンツ、プライド、評判、達成とか実績ね、自分のメンツ、プライド、評判、自分の達成、実績とか、こういったものを失う時が実は解放です。自分が自分でね、だんだんね、こう行き詰まってくるんですよ。で、自分がなんでこうやって行き詰まってね、窮屈になってるか、こういうものを失いたくないからです。それでがんじがらめに縛られていってしまうんです。私たちはこの魂の領域におけるこういったものをですね、失う。そして私たちの、メンツ、プライド、評判、達成はどこに置くかというと、キリストだけに置いてれば間違いない。別のものに置くと必ずそこはですね、敵、あるいは自分の肉、あるいは骨をの、まあ、ターゲット、標的になってしまう。問題はそこを手放せるかどうかです。もう全部失えるかどうか、難しい難しい魂の特徴は前に言いましたよね。何でしたっけ？粘着力。魂は粘着があります。非常に粘着力がある。ですからこれをさらっと失うのは非常に難しい。まあ我々の、そういう性質はイエス様知ってくれてますからね。だからこれ自分でね、また把握縛って失おうなんてあったって失われませんよ。そのこと自体が守ろうとしてるんだから、わかります？あのね、まあ、前にもちょっと言いましたけど、その霊と魂を切り分けるっていうメッセージしたらですね、ある人がその霊と魂を切り分けるにはどうしたらいいんですか、私は霊と魂が切り分けられたいんですと、どうやったらいいんですか、ね、でそれをやってるうちにだんだんだんだん苦しくなってきた、わかります？霊と魂をじゃあ切り分けて何をしようとその人は思ってるわけ、魂を救おうと思ってるんですよ。そうでしょ。例えばね、こういうこと、例えばこの自分の魂を救おうとしないっていうこともそうですよ。私は自分の魂をもう救おうとしない、しないしないしないしないってしてるじゃないですか何でですか。いや、自分の魂を救おうとしなければ自分の魂を救うから、自分の魂を救わない救わない救わないとやってるわけ。 何が動機になってます、自分の魂を救おうとしてるわけトリック全部だから、よろしいですか、ね、いろんなですね、教えとか、例えばね、ノウハウがいろいろあるわけですよ。霊的なその法則がどうのこうのとかね、前回も言った3つの葛藤のメカニズムを話しましたけども、それに対する対応はこうすればいい、こうすればいい、確かに書いてあるわけ、書いてあるわけ。でもその書いてあることを自分で知識として得て、それを自分で何とかしようと思ったら、そのこと自体がもう自分を自分で救おうとしてしまってるわけ。そうでしょ。霊と魂が、私の霊と魂ちっとも切り分けられない、それは無理で、だってその人自分でやろうとしてるんだから、それは自分の魂を自分で救おうとしているんだから、わかります？動機がどこに置いてあるかっていうところで、その自分からまだ離れてないわけですよ。だから混乱があってしまうんです。 で、前も言いましたけど、あのクリスチャンですね、まあ、特に日本キリスト教では耳戸島になってしまう。霊的な耳戸島でいろんなものを仕込んで、知識として仕込んで、で、あら、これにはこうだ、ああだ、こうだ、いろんなことはまあ言えるようになるんですけども、なかなか自分の経験としてね、なかなかっていうのはあるわけだけど、主はある時にですね、我々を追い込みますよね。で、必ず手放さざるを得ないところを通らされます。で、実はその自分のそういうものを全部ですね、手放した時、解放感、満足です。本当の意味で内側がですね、解き放たれて、そして安息できるという経験をするんですよ。何かを失っているかもしれませんが、私たちは復活の領域で命を得ることができる。内側はですね、命が楽しめるようになってくる。いつも内側が何かで満足して満たされている。だからあえてね、もう そういう時には魂と霊を切り分けるだとか、そんな理屈もいらないんですもん。ただその内側の命を楽しめばよろしい。ですから、ややこしいことでいろんな、ね、教え聞いてごちゃごちゃになってる人には、とにかくイエスに向かわせなきゃダメなんですよ。その魂と霊を切り離すお方はどなかったかと、イエス・キリストご自身ですから、そのお方に触れているというところに導かない限り、絶対その人は葛藤から解放さない。次から次へと教えがまた全部一つ一つがとらわれになってちゃう。真理は人を不自由にする。いや、言われたんだけど、先生の本読んだら不自由になりました。知らなければ何も気にならなかったのに。あまりそんなことしちゃったもんだから余計苦しくなっちゃったんですけど。これはなかなかですね、言葉の限界。言葉はですね、そのなんていうのか、何かを記述し説明はできますけど、そのものっていうのはその人が得ない限りどうしようもないんですよね。こういううまい美味しいなんか果物がある、ね、ドリアンっていう果物食べたことあります？匂いがすごいんでしょ。美味しいらしいんですよね。僕も全く食べたことない。とてもその勇気ないですね。なんかすごい匂いがする。で、美味しいんだ美味しいんだって言われても、これ食べてみなかったらわからんわけですよ。同じように霊的なこの法則とか原則も経験しなかったらどうしようもないんです。理屈だけになる。理屈だけになったらこれは不自由にします。むしろで、前回ですね、あの3つの葛藤のうちのこの魂の葛藤のメカニズムを説明しましたけど、ここに対してちょっと、付け加えをですねしたいと思います。で、魂の葛藤のメカニズムには、前回の復習です。私たちの思いの中には神の律法を、まあ律法というのは law ですね、神の律法を行いたいという思いの中の法則がある。ところがその法則に逆らって、死体、体の中の法則、これは罪と死の法則ですね、が戦いを挑んでくるんだと。ですからこの3つの法則の中に、囚われてしまっているのがパウロの7章の経験なんです。で、これですね、岩波ではこう書いてあります。岩波にはですね、こう書いてあります。それゆえに良いことを行うことを欲している自分に、まさにその自分に悪しきことが損するというノモス、法則を私は見出す。つまり私は内なる人に従えば神の律法を喜んでいるが、しかし私は自分の死体のうちに他の法則を見る。それは私の理性、思いですね、理性の法則に敵対して陣営を張り、自分の死体のうちにある罪の法則の中に私を捕虜にしている法則である。非常に正確に訳してますね。これ3つの法則の中にがんじがらめになってしまっているのがこのパウロの7章の経験でした。そして彼は神の律法を自分で行おうとしていた。 私たちも自分の力で神に仕えるとか、神の救いを自分で達成しようとしている、この葛藤の中に引っかかる出発点はやはり自分を自分で何とかしたいということなんです。わかります？つまりこの葛藤のメカニズムのルーツに何があるかというと、私を救いたい、この私を救いたいという動機から、じゃあ神の律法を行いましょう、そして神の律法を行えば、まあ、ユダヤ人はそれで義とされると思っているわけでしょ。神の律法を行いさえすればそれで義とされると思っている。ところが神の律法は行っても義とされないというところに彼らは行ってない。パウロもある時までは律法の義においては私は火の打ち所がないものであった。ところがある時にその律法が来ることによって自分のうちの罪が暴かれることを知ったと、むさぼるなと言われたからむさぼりが出てきたということに気づいた。つまりこの律法の働きというのは、私たちができない無能力であることを知らしめる働きが律法だったわけです。そこでクリスチャンもそこから出発すれば何ら問題はないんですが、残念ながらそうじゃない。律法を僕らは知らない民です、異邦人ですが、自分の良心の中の律法を自家製の律法に作っていくわけね。そしてクリスチャンというのは過去あるべしでこうイメージを作っちゃうわけです。ホーリネスというのはこういう形、清い、清さってこういうものとか、そういうイメージを作ってそれに自分をはめ込んでいってしまうわけですよ。ではめ込んでいってしまうのがだんだんだんだんとも首を絞めて、真綿で首絞められるように苦しくなっていってしまう。そうでしょ。これが私たちのこの魂の葛藤のメカニズムなんです。出発点は結局何ですか？なぜこの3つの法則の間にがんじがらめになってしまうんですか？それは自分を救おうとしている。奉仕もそうです。例えば献金もそう。なんか最近やたら献金のことでね、11献金に対してすごくね、えらいことになってるみたいなんですけど、まあここらは献金のことは僕ほとんど言いませんよね。献金は捧げること自体が喜びだってところに知ればですね、それで神は OK なんですよ。ところがそのなんか十一献金とかそういうのはすごくなんかプレッシャーを与え、なんかね、失業保険で食べてる人に対して十一献金を要求した牧師が言うとか言って怒ってる人たちがいるんですよ。なんだと、すごいことになっちゃってる。なぜそういうふうになっててしまうんでしょう。捧げるってことは喜びでなかったら無意味でしょ。なのに歯食いしばって捧げねばねばとやってるわけ。本人が自分を自分で縛ってるんですよ、実は。そうですね。アナニアとサッピアに対してペテロは何て言いましたっけ？家を買ったお金を、ね、あなた方はその精霊を騙すのかと。お金の一部だけまあ献金してね、全部を捧げてるのは顔してたと。それは神を偽るものだと言って、まあ、アナニアとサッピア裁かれたわけですけども、あの時にペテロは何て言いましたっけ？あなたのものは全部あなたのものじゃないかと。だからそれを全部ね、何か神のために捧げるなんて誰が言ってるかと。あなたが持ってるものはあなたが自由に処分していいんだと。なのに売ったお金を全部捧げた金の顔をするから嘘をつくことになるということでしょ。誰がそういうふうに彼らを欺きへと促したわけ？自分なんですよ。クリスチャンとして何かを全部売った、お金が入ってきた、これを全額神に捧げねば。なぜもしそれをね、一部だけちょこってやってたら周りの人から、あの人はケチだとかそういう評判も恐れているわけでしょ。だから本当は例えば100万円持ってるのに10万円出して全部出したような顔をしたから裁かれたんでしょ。あれ、お金を捧げなかったから裁かれたわけじゃないでしょ。嘘を言ったからでしょ。だから我々は本来主が全部くださったものですからね、それに対して私たちがどのように処理するか全く我々は自由なんですよ。ところがそれに対して自分の中で自分の良心が11、11、11ってやるから苦しくなるんです。 でそこでまた順次順次順次ってやるから、もうすでに内側でね、内側でね、やらねばやらねばと思ってるのに、外から言われちゃうから身も蓋もなくなるわけよ。それで怒り出すんです。私11やれって言われてあんまり気にならない。今自分の中にそういう制限何もないですから、だから誰が何言うとそのあまり気にならない。ところが気になっちゃう人ってのはなんで、その人がその人を自分自身で縛っているからです。例えばメッセージ聞いてて裁かれたとか呪われたとかいろいろ言い出す人がいる。なぜ？それはその人の中にそういうものがあるからなんですよ。そこに触れるからそういう風な感覚が出てきてしまう。我々は全てのことにおいて自由だ。だけど全てにおいて全てが益となるわけではない。この原則で判断すればいいんです自分でね。なのにあれもやっちゃいけない、これやっちゃいけない、いろんなことでもって縛られ縛られ、クリスチャンお酒飲んじゃいけないとかね、いいじゃないですか。体疲れてる時にお風呂から上がってビール一杯美味しいですよ。まあ、私はもともとアルコール飲めないんで、こう小さなものしか飲まないんですけどね、経済的でいいんですよ。それもリラックスして気持ちよくなれるんですから。ねばならないということはクリスチャンには一切ありません。しかし全てが益になるわけではない。この原則で全部自分で自己責任で判断していけばいいわけでしょ。誰から何言われても全然プレッシャーにも何にもならないはずなんです、本当に自由な人であればね。というわけでこの自分の心の中で良心、自分の良心が自家製の立法を作っちゃってるんです。これがその人を束縛してしまう。私たちはこのね、自分の立法を作ってそれになんとかね、それを達成しようとする動機はどこにあります？自分を救おうとしてるんです。わかります？ですから絶対その良心の眺め、良心の安息を得ることはできないです。なぜですか？自分で自分を救おうとしているからです。ここから解放されない限り絶対良心のそういう安息を得ることはできないです。それでいろんなところへ行っていろんな教え聞いてああでもないこうでもないやるとますますこんがらがってきちゃう。そうでしょ？であのことこのことで把握しばっていろんなことやればやるほど窮屈になってきてしまう。で消耗していってしまう。何から解放される必要があるわけ？自分ですよ。良心の、まあ、我々具体的には良心のうずきがあるんですけど、これから解放されるには自分から解放されればいいんです。自分の立法を自分で作って自分に適用する、これは自分を自分で救おうとしているからです。自分を自分で救わない人はもうそういうのない、立法ない、楽なんです。何言われてもあまり気にならない、手放しちゃえば楽なんですよ。手放す前までがと大変なわけ。日本人の特徴は前も言いましたよね、いわゆる脅迫傾向ね、ねばならない主義、かくあるべし、自分というものをねばならない、かくあるべしでモールド、要するに型にどんどんはめ込んでいくんです。クリスチャンっぽくね、漆喰を塗っていくわけよ。外側にベトベトベト漆喰を塗っていく。まあお化粧でも厚いと笑うとひび入るっていう。なんかそういうのもあるそうですけど。もう笑うのできなくなってしまうんですよ。漆喰のに塗り込まれちゃうと笑うこともできなくなってしまう。もう能面みたいになっちゃうんですよ。顔が能面みたいになってしまう。クリスチャンは石の地蔵さんになるんではないね。もっと底抜けりゃいいんです。そしてもうリラックスしてね、顔はもういつもほころびてればいいんですけど、はめ込んでてしまう。これは日本人です。じゃあなんで日本人はねそういう脅迫傾向になるんだと思います？要するに赤信号みんなで渡れば怖くない、 しかし青信号一人で渡ると怖くなる、ね、青信号だと思って自分でパッと出たらさ、みんな立ち止まってごらんなさい、不安なっちゃうよ。ドッキリカメラでやったら面白いぞ。ね、赤信号になってね、自分が当たってみんながね、みんな立ち止まってる。その人はもう真打ち見て、ね、何やっていいか分かんなくなっちゃう。これ日本人です。なぜ？自分を救おうとしてる。特に人の目にあって自分を救おうとするんです。そうでしょ？このお互いに横、ね、はい、出ちゃダメ。出ない、出ない。一歩も出ない。みんな横並びで、ね、進みましょう。これが日本人の脅迫傾向です。じゃあそのルーツは人を恐れることです。なぜ人を恐れるんですか？自分を人の目の中にあって救おうとしているからです。私たちがこの自分を救おうとするときに、神の目において自分を救う、それから自分自身において自分を救う、そして人の目の中で自分を救う、この三面性があります。この三面性に対して私たちが自分を救おうとしている限りは絶対に安心が得られません。いつもビクビクビクビクビクビクビクビクね、あ、自分は出っ張ってないかな、大丈夫かな、大丈夫かな、こういうビクビクビクが起きてくる。私たちはこのね、立法を行いたい、あるいは日本人であれば両親の立法、自家製の立法を行いたい、その行いによって自分を実は救おうとしているんです。だから多くのクリスチャンの理由はどこから来ているかというと、自分を救おうとしていることから、自分で苦難を背負い込むんです。例えばね、ここではもうほとんど言いませんけど、奉仕とかいろんなことね、クリスチャンとしてねばならない、ねばならない、それでもってね、圧迫され圧迫され、私はカルトで圧迫されたっていう人いっぱいいるでしょ。その上の人が要求したからそうなっていくわけ？違うんです。その下にいる人たちの動機がもうすでに自分を救いたいから、だから人の目に合わせようとしてるからコントロールされるんです。そうでしょ。私たちの内側にもしそういうものが一切なかったら束縛されません。何聞いても全部自由ですよ。なんで？だって神の目の前にあってどうか、神は我々を義としている、人からの評価を恐れなければ、そういうものによってコントロールされません。あのね、コントロールされやすい人っていうのはそういう人、自分の中に自分を救おうという気持ちがある人です。容易にコントロールすることができる。マインドコントロールのやり方ってそうなんですよ。相手の中に何かそういうものがあったとき、そこをコントロールする。ですからもうすでにそこにネタがあるわけ、わかります？だからそこにつけ込まれてしまう。私たちは本当の意味での自由を得るためには、自分の救いの達成、あるいはアイデンティティね、あるいは救いの保証をどこに置く必要があります？私の技、私のホーリネス、私の何か、私の達成、私の清さ、私の献金の額？違う、イエスの血です、十字架です。もし本当にイエスの血潮と十字架に置いていたら、クリスチャンなんてあるわけがない、あるわけがない。なんでクリスチャンになってしまう？実は置いてないからです。じゃあ置いてないっていうことは、それは何になるんですか？不信仰です。ところがそういう人にね、不信仰なんて言ってごらんなさい、怒り出しますよ。私はこれほどやってるのに、これほど身を粉にして犠牲を払って、これほど代価を払ってやってるのに、何ですか、ドクター・ルークは不信仰という、怒りますね。怒ること自体も不信仰の証明。そうでしょ。信仰が、信じた人は自分の技をやめて安息に入るんでしょ。なら人から何か言われて腹立たない、 自分がこれほどやってるのに分かってくれないという叫びがどっから出るわけ。自分を認めて、私を分かって、私はここまでやってるのよ、私なの、私、私ですよ。その人は何をしているんですか。私を救おうとしている。単純に言ってこれが全てのクリスチャンの原因です。また多くの教会の中における問題です。私たちがもし本当にここだけに置いている、イエスの血潮と十字架のみに置いていたらば起きないはずなんだ。とは自分で救おうとする、自分で何とかしようとする、それを相手に認めさせようとする。分かって、私やってんだからね、分かって、分かってくれない、うん、裏切られた、もう嫌だ、自分を押し売りしてる。そうそう、私たちのこの置き所を確認する必要があります。さあそこで、今日はですね、この血についてお話ししたいんですけども、ヘブルの9章13節を見てください。ヘブル9章13節、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。この旧約時代においてですね、お牛を、ね、燃やすわけです。でもちろん血を取るわけですが、民数記を見てください。民数記をご覧ください。民数記の19章、9節、民数記の19章の9節ですね。でここで、動物、完全な赤い雌牛をあなたのところに引いてこさせよう、2節ですね。であなた方はそれを祭司エルアザルに渡せと。でそれを宿営の外に引き出し彼の前でほぐれ。でエルアザルは血でその指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を7度振りかけよう。そしてこの雌牛は彼の目の前で焼く。その皮、肉、血をその汚物とともに焼かねばならない。で、祭司は杉の木とヒソプとヒードの糸を取り、それを雌牛の焼けている中に、投げ入れる。祭司はその衣服を洗い、その体に水を浴びよ。その後、宿営に入ることができる。しかし祭司は夕方まで汚れる。それを焼いた者もその衣服を水で洗い、体に水を浴びなければならない。そして、身の清い人、9節。その雌牛の灰を集め、宿営の外の清いところに置き、イスラエル人の改宗のため、汚れを清める水を作るためにそれを保存しておく。これは罪のための清めのためである。そしてですね、さらに、12節、その者は3日目と7日目に汚れを清める水で、罪の身を清め、清くならねばならない。さらに17節、この汚れた者のために罪の清めのために焼いた灰を取り、器に入れてそれに湧き水を加える。身の清い人がヒソップを取ってこの水に浸し、それを天幕と全ての器とそこにいた者と、また骨や刺し殺された者や死人や墓に触れた者との上に振りかける。これによってですね、清めを受けると書いてあるわけです。つまりこの赤い子牛、雌牛の血は祭司エルアザルによって7度こう振りかけられますね。それと同時に焼かれた後のその灰、その灰を集めて、その灰に湧き水を注いで、それを振りかけてもまた清められると書いてあるんです。だから今のヘブルの9章に戻りますと、ここを受けてですね、ヘブルの9章13、14を見ると、 もしヤギとお牛の血または雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとする、ね、つまり私たちの罪の汚れを清めるのはもちろんイエスの血でもありますし、また完全に焼き尽くされたイエスの灰、これが未だに、ね、我々を絶えず清めてくださる。じゃあ湧き水って何を言います？この水っていうのは何を表しましたっけ？水はエペソの5章をご覧ください。5章26節に、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとする。この水の洗い、ね、これは御言葉の洗いを意味している。つまり今私たちがこの清めに預かるときに、イエスの血は目に見えないですが我々を絶えず清めているんですよ。そしてまたこの水の中に、つまり御言葉の中に焼かれたイエスの灰が適用されるんです。だから私たちは御言葉に触れ、またイエスの血を取って御言葉に触れるときに、このね、旧約において祭司たちがやっていたあの実態が我々の経験になるんです。私たちがもしこの洗いのパワーに任せるならば、自分で自分を救おうとはしません。自分で自分を認めてもらおうともしない。その血、灰、イエスは完全に十字架で焼かれたんでしょ。もう灰なんです、イエスは。その灰に清めるパワーがある。そしてイエスは、ここも何度もお話ししてますが、第一コリント15の45、聖書に最初の人アダムは生きたもの、まあ、これ生きる魂となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となりました。つまりこの命を与える霊は今御霊によって私たちの中に届けられている。その霊の中に全部が含まれているんです。血も灰もイエスがご自分を捧げた犠牲としてのパワーが全部そこに入っているんですよ。レビ記の中に5つの供え物がありました、ね、素祭、燔祭、収穫祭、要祭、献祭、この5つの犠牲の供え物の実態としてイエスは今命を与える霊となり、御霊の中に全部それが含まれている。だから私たちが御言葉に預かるときに、この灰の清めのパワーに預かることができる、また血潮のパワーに預かることができる。だから自分で自分を認めてもらおうとする必要はないんですよ。だから私の両親はもう訴えないから何かを聞いたときにもそれによってそこが圧迫にならないんです。11献金で苦しくなる人はね、自分の両親が訴えてるからなの。私は言われても全然気にならない。なぜ？そういうものから解かれているからです。だから私たちが自分の何か行いを持ってこよう、自分の何かいいものを持って主に捧げよう、自分の奉仕だ、献身だ、いろんなものを持ってこようとするときには、自分の魂を自分で救おうとしている。だから絶対安息がありません。安息はないからあっちへ行ってこっちへ行って、ああでもないこうでもないやって、どっかで安息を得たくなるわけ。そうでしょ。だからいろんなところを巡るんです。もし本当に安心して安息して、もう、ね、イエスのこの血と十字架、あるいはこの灰の上に自分の全てを置いていたら、もういらない。だってそれでもう我々、私たちは受け入れられ許されているわけでしょ。他に何がいます？いらない。このパワーがどれほどのものかを私たちはもっと知る必要があるんです。私たちはねばならない、クリスチャンとして何かをしなくちゃならない、こんなことやってていいのかしら、私の人生こんなんで終わっていいのかしらとか、そういうのがある時っていうのは自分を自分で救おうとしているんです。もしそういうふうにして内側の何かこうじりじりじりじりと来たとすると、これは置きどころを間違っている兆候です。わかります？ もし私たちが本当に内側がくつろいでいるならば、あるいはいろんなものを聞いてもそれが引っかからないのであれば、置きどころがここに置かれている証拠です。完全にもうイエスのこの血潮のパワー、あるいは清める肺のパワー、肺にすら清めるパワーがあるんですよ。イエスの肺はこの焼き尽くされたイエスの上にだけ置いているときに、私たちは安息できる。そして自分の、ね、今この時、心に引っかかること、第一ヨハネ1章9節にありますように、私たちは、ね、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めると7節に書いてあります。で、私たちにまだにまだ罪はある、ね、ないというなら嘘を言っているんだと。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。これもなんかですね、条件のように聞こえちゃうんですね。告白しないとですね許されないのか、ね、何かそういうね条件として、捉えてしまうんですが、これはすでに許されていることの適用です。今自分が心に引っかかることについて、その許しを適用するために告白するんですよ。だから安心して告白できる。なぜ？もう許されているから。この血にはそういうパワーがあり、イエスは私たちの罪を、まあ、単数形でなくって複数形の罪ですね、諸々の罪を覆ってくれているんですか？血でもって覆ってくれているわけ？違う。取り除いたんでしょ？過去の罪、現在の罪、未来の罪、全部取り除いてくださった。だから自分の良心が今引っかかることももう終わっていることなんでしょ？だからそれを告白して、そこから離れればいいんです。告白という言葉は、これは同じことを語るという意味です。刑事部屋で吐くんじゃなくてね、いわゆるね、お前吐け吐けじゃなくて、同じことを語る。だから今私の両親はこのことが引っかかっています、ね、うんと弱くされている。しかし、あなたの父親がもう今日扱ってくださっていることを感謝しますと。で、その許しのパワーを適用するために言い表せばいいんです。言い表せば、そのパワーから、その罪のパワーから解放される。私たちは本当にこの血に頼り、またはこの清めの肺のパワーに頼る。逆に言えば、イエスが成してくださった技はそれほどにパーフェクトだということです。付け足すものは何もないんですよ。これ付け足すものが何かあるかのようなメッセージがあったとすれば、それはおかしいですよ。私たちはもうイエスの成したこの御業に対して付け加えるものは一切ない。完全に許されている、完全に清くされている、完全に聖とされている。私たちはその、ね、パワーをこの血と、あるいは御言葉に混ざっている、水に混ざっているこの肺を適用することによって預かるだけです。私が何かを告白し、ね、過去の全部を洗いざらい言った、それゆえに許されるんではないんです。わかります？トリックでしょ。あなたの過去の罪全部言い表しなさい、ね、悔い改めよ悔い改めよ。あの悔い改めっていうのもなんか相当トラウマになってますね。悔い改め悔い改め言われるのも嫌だ。悔い改めっていうのは向きを変えることでしょ。イエスの方に向きを変える、そのイエスの方に向きを変えるときに、もう全ては終わっているっていうことを知るんですから、解放なんですよ本当は。そのために私たちは言葉で言うんです。条件ではないんです。もしこれを条件とするならば、いまだに自分を自分で救おうとしていることになります。なぜ私たちは自分を自分で救わなくていいんですか？もう救われているからです。救われているからです。私たちはもうね、うん、例えば、東京に行きたい、ね、東京行きの電車に乗っちゃったんですよ。東海道を一生懸命テクテクテクテク歩かなくっていいんです。もし歩いていたら不安ですよ。だって道間違っていないか、ね、途中で倒れてしまうか、ね、強盗に襲われるんじゃないかとか、いろいろ不安がいっぱいある。だけど 電車の中に乗っちゃったんです、皆さん。その電車の中でさ、いろんなね、まあ、自分の感情の経験あるかもしれない、悪くなるかもしれない。だけど、乗ってるんだから安心すればいいんですよ。時間が来ればもう東京駅に着くんですから。まあ、我々はその電車の中で走るんですね、こうやってね。ガッツ石松は、電車に乗ると、一番前に乗ると。一番前が一番早く着くから。あのね、ガッツボールって本が出てるんですよ。面白い、あれ読んでると。本当に面白いですね。ああいう発想できる人は本当に自由人ですよ。もう頭のカチカチなクリスチャンね、あれ読まない、まだ、ダメ。いや、こんな本読んで、なんと、ね、この世的な、もう頭の硬さを証明してるでしょ。あれ読んでみて、面白いですよ。OK 牧場ね。まあ、どっか行ってですね、北斗七星ってどっちですかって聞かれたら、おら、この土地のもんじゃねえから分かんねえ。いや、実に本当に。ガッツさん、あなたの座右の銘は何ですかって言うと、俺の左右の銘は 0.1。座右の銘と左右の銘。皆さん、自由になりましょう。イエスの血が私たちを自由にした。私たちは救われているんです、信じましょう。祈ります。ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。ハレルヤ。おー、主を感謝します。主を、私はすでに救われていることを感謝いたします。信仰のゆえに魂の救いを得ております。ですから、自分で救おうとする必要がないことを知ることができますように。 Lord Jesus。 私はなんとしばしば、その自分を自分で救おうとするトリックに陥ることでありましょう。クリスチャン的実行、クリスチャン的マナー、クリスチャン的振る舞い、クリスチャン的価値観、それらのものによって何と自分が束縛されるか。主は憐れんでください。それは私たちが自分を自分で救おうとするからであります。そこが罠になります。私たちはもうすでに救われていることを信じることができますように。イエスは焼かれました。聖所の外で完全に灰になるまで焼き尽くされたお方であることを感謝いたします。イエスは肉体においては血をすべて注ぎ出し、体を裂き、神の裁きの炎で焼き尽くされたことを感謝します。私たちもそこにいたことを感謝します。すでに私たちもキリストにあって裁かれてしまったことを宣言いたします。私たちの何かを持って神に認めてもらおうとすることは、カインの捧げ物に同じであります。神によって受け入れられません。すでに成し遂げられたキリストを捧げることができるように、ただそのキリストの血潮のパワー、また水に混ぜられている、湧き水に混ぜられた灰のパワーに頼ることができますように。一切自分の何かに頼りません。 うちにいるキリストのみが私たちの頼りどころであり、私たちの根拠であることを感謝いたします。
アメン。
キリストをうちに得たということはすでに許され、すでに聖とされ、完全とされていることの証明であります。証拠であります。これによって私はもう完全に受け入れられているということを見ることができます。死をもがくことがありませんように。いろいろな知識、いろいろな教え、これらのものですら私たちを束縛することがあり得ます。もし私の内側に自分を自分で救おうとする動機があるならば、あらゆるものは束縛となってしまうでしょう。私は手放すことができますように。誠の魂の牧者であるあなたの御手の中に置くことができますように。ただその 身を祭壇の上に横たえることができますように。あなたの御業の中に休むことができますように。一切付け加えるべきものはないことを感謝いたします。この救いは完全であります。完全であります。何一つ欠けるところがありません。私たちを救ってなおあまりある救いであります。
アメン。
どうぞ敵の欺きから守られますよ。自分を何かを持ってきてそこを埋めようとする努力、あるいは自分の欠点を埋め合わせようとする努力、自分の欠乏を埋め合わせようとする営み、心み、これらのものから私たちを解いてください。その必要がないことを感謝いたします。それほどにイエスの十字架はパーフェクトであったことを見ることができますよ。何も付け加えるものはありません。ただ信仰によって受け取るだけであります。私の後についてお願いください。主イエスよ、あなたの救いを感謝します。この救いはパーフェクトであります。完全であります。何ら付け加える必要はありません。全ては成し遂げられたと言われたことを感謝します。あなたは全ての血を注ぎ出してくださったことを感謝します。身体を焼いてくださったことを感謝いたします。その血とその灰のパワーに預かることができますように。そこに全ての信頼を置くことができますように。血と灰のパワーをもっと深く知ることができますように。私の霊の目を開いてください。そして自分の魂を救う努力から解放してください。自分の魂をあなたに委ねることを学ぶことができますように。あなたが私の牧者であることを感謝いたします。良き御旨を持って導かれる主であることを感謝いたします。 その身胸に頼らせてください。
その身胸に委ねることができますように。
内側にまだ硬い部分、自分で何とかしようとしている部分、そのような部分がありましたら、御霊によって探ってください。そこを解き放つことができますように。あなたを安息に入ることができますように。信じた者は自らの技をやめ安息に入る。手を挙げてください。お幻を受けるように天の幻、この血潮と肺のパワー、救いの完全性、おそれを見ることができるよう、お礼を抱いていただくよう、おやおすし安息を享受することができるよう、
この場所に救いの中を求まることができるように、主よ、このパワー、主よ、このパワー、愛の
ますます自分から解放されますように、自分の魂に耐えることなく霊に耐えることができるように、内なるキリストに耐えることができますように、そして魂はますます休むことができることを感謝します。内側に安息が広がることを感謝いたします。失うことを恐れません。復活にあって